こんにちは。このポッドキャストはあなたの聞いてわかる日本語を使える日本語にするためのお手伝いをします。はじめに3つ質問をします。エピソードを聞いてその答えを探してみてくださいね。最後にもう一度質問をします。その質問に答えてみてください。それでは今日の質問です。1、私が中国語とポルトガル語の曜日の名前をなかなか覚えられないのはなぜでしょう。2、日本語の12月の別の呼び方とその名前の意味は何でしょう。3、日本のお土産として私が日めくりカレンダーをおすすめする理由は何でしょう。エピソードを聞いて答えを探してくださいね。こんにちは、お元気ですか？とうとう12月に入りましたね。来年のカレンダーはもう買いましたか？手帳は？早く買わないといいのが売り切れちゃいますよ。最近は手帳を使う人は少ないんでしょうね。スマホが手帳代わりになるから。私は未だに紙の手帳を使っています。スマホは便利だけど紙の方が好きだから。私は手帳も本も紙派です。あなたはどっち派ですか？スマホ派？紙派？カレンダーって普通は一番左が日曜日、日曜始まりが多いと思うけど、月曜日が一番左で日曜日は一番右の月曜始まりのカレンダーや手帳、最近よく見かけます。私、今年の手帳は月曜始まりにしてみたんですよ。土日がくっついてる方が週末の予定を書きやすいかなと思って。で、1年使った感想、慣れない、全然慣れない。最初は慣れなくても2、3ヶ月使ってるうちに慣れるだろうと思ったけど、全然慣れない。月曜日の予定を火曜日のところに書いちゃったり、火曜日の予定を見るつもりが水曜日のところを見ていたり、そんな間違いがずっと続きました。全然ダメでした。だから来年の手帳は日曜始まりに戻します。あなたはどっち派ですか？日曜始まり派？月曜始まり派？太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星。曜日の名前は星の名前やそれに関係する神様の名前が語源になっていることが多いですよね。でも私が勉強している外国語のうち、中国語とポルトガル語は曜日の名前に数字を使います。これが覚えにくいんですよね。3番目とか4番目って言われても全然ピンとこない。月曜日から数えないとわからない。時間がかかります。しかもね、中国語とポルトガル語でその番号がずれてるんですよ。中国語は数字を使うのは月曜日から土曜日まで。月曜から順に1、2、3、4、5、6。 ポルトガル語は数字を使うのは月曜日から金曜日まで。月曜から順に2、3、4、5、6。1がないんですよね。日曜が始まり、1番は日曜だからこうなってるんでしょうけど、番号をつけるなら1からにしてほしかった。もう私の頭の中はごちゃごちゃです。数字ってシンプルだけど意外と覚えにくいですよね。言葉のイメージが湧かない、印象に残らない。だから語呂合わせで電話番号を覚えたりするんですよね。そう考えると日本語の1月2月という呼び方も覚えにくいかもしれません。ちょっとつまらない。でもね、数字以外の呼び方もあるんですよ。1月から12月まで全部に別の名前があります。知ってましたか？1月から順に言うと、1月むつき、2月きさらぎ、3月やよい、4月うずき、5月さつき、6月みなずき、7月ふみつき、8月はずき、9月ながつき、10月かんなずき、11月霜月、12月師走。これにはそれぞれ意味があって、季節の特徴を表しています。例えば12月は師走。漢字で教師の師に走ると書きます。いつも落ち着いている先生でも走り回るほど忙しい季節という意味です。女の子の名前に使われるものもありますよ。例えば3月生まれの弥生ちゃんとか、5月生まれのさつきちゃん。どちらも植物の成長をイメージする綺麗な言葉だから。あ、スタジオジブリの隣のトトロ見たことありますか？あれに出てくる姉妹はお姉ちゃんの名前がさつき、妹の名前がめいでしたね。2人とも5月生まれなのかもしれませんね。さて、皆さんはどんなカレンダーを使っていますか？大きくて予定がいっぱい書き込めるカレンダー？それとも机の上に置ける卓上カレンダー？うちにはもう何年も使っているカレンダーがあります。日めくりカレンダーってわかりますか？1ヶ月に1回めくるんじゃなくて、毎日めくるカレンダー、日めくりカレンダー。毎日だと365ページということになるけど、うちにあるのは31ページの日めくりカレンダーです。1日から31日まで、それぞれのページにいろいろな絵や言葉が書いてあって、31日までめくったら1日に戻る。捨てないでめくるだけだからずっと使えます。日めくりカレンダーにはテーマがあります。綺麗なお花とか、可愛い動物とか、それから名言とか。名言というのは、誰かが言った有名な言葉や、ちょっといい言葉。ヘレン・ケラーやネルソン・マンデラじゃなくても、誰だってちょっといい言葉は言いますよね。それを聞くことで元気が出たり、心が楽になったりする言葉ってありますよね。日本では有名人や芸能人の ちょっといい言葉や面白い言葉を集めたカレンダーが毎年できて、ここ数年よく売れているようです。例えば、元気を出したい人、勇気を出したい人にはこれどうでしょう。元テニスプレイヤー松岡修造さんの日めくりカレンダーです。こんな言葉が書いてあります。反省はしても後悔はするな。できるできないを決めるのは自分だ。亀はベストを尽くした。君はどうだ。頑張れそうな気がします。逆についつい頑張りすぎて疲れている人にはこんなのはどうですか。日めくりめんどくせい人カレンダー。めんどくせい人はめんどくさがり屋ってことですね。火星人を真似して作った言葉です。書いてあるのはこんな言葉。努力なんてキリがない。しなきゃいけないことなんて本当はない。何もしないのが一番のエコ。甘いものは心の栄養。肩の力が抜けるでしょ。日めくりカレンダーは本屋さんやネットで売っています。日本に来たら一つお土産にどうですか。がさばらないし、腐らないし、ずっと使えるし。なんたって日本語のフレーズを31個覚えられますよ。ではでは、今日はこの辺で。どうぞ良い一日を。どうでしたか？答えは見つかりましたか？もう一度質問するので答えてみてくださいね。一つ目、私が中国語とポルトガル語の曜日の名前をなかなか覚えられないのはなぜでしょう。どうぞ。はい、これは名前に数字を使っているから。数字ってシンプルだけど意外に覚えにくい。イメージが湧かない。印象に残らない。しかも中国語とポルトガル語で番号が一つずれている。これはもうお手上げです。では二つ目、日本語の12月の別の呼び方とその名前の意味は何でしょう。どうぞ。はい、これはシワスですね。意味はいつも落ち着いている先生でも走り回るほど忙しい季節という意味。でも先生って一年中忙しそうですけどね。三つ目、日本のお土産として私が日めくりカレンダーをおすすめする理由は何でしょう。どうぞ。はい、がさばらないし、腐らないし、ずっと使えるし、日本語のフレーズを31個覚えられるからでした。がさばるというのは大きくて場所を取るということ。人には使いませんよ。物だけです。荷物って重いのも困るけど、がさばるのも困りますよね。お土産を買うときはよく考えないと、帰りが大変ですからね。 あなたはどんなカレンダーや手帳を使っていますか？あなたが好きなちょっといい言葉は何ですか？よかったら教えてくださいね。エピソードのトランスクリプトはウェブサイトにあります。エピソードの説明のところにあるリンクをタップすると見ることができます。無料です。聞いてわかる言葉を使える言葉にしましょう。ではまた。